本日の聖書箇所は詩篇37編3節から8節です。ではお読みします。主に信頼して善を行え、地に住み誠実を養え、主を己の喜びとせよ。主はあなたの心の願いを叶えてくださる。あなたの道を主に委ねよ。主に信頼せよ。主が成し遂げてくださる。主はあなたの義を光のように、あなたの裁きを真昼のように輝かされる。主の前に静まり、耐え忍んで主を待て。己の道の栄える者に対して悪意を遂げようとする人に対して腹を立てるな。怒ることをやめ、憤りを捨てよ。腹を立てるな。それはただ悪への道だ。アーメン。ちょっと待ってね。これってもしかしてさ、ずれてる？
なんとなく言われたのとずれてる。
違うよな。
うん、言われたのと違う。
やっぱ新改訳と新共同訳がずれてんだね。
なるほど。
ちょっと待って、
じゃあ。そこまでずれがあるの？
ちょっと新共同訳誰か出して。
でもそんなずれてないか。
ちょっと言い方が違うけど。
言い方が全然違うな、これね。
だからな。
ずれてはない。
あ、ここがポイントなん、実は。
うん。
あの新共同訳では4節が主に自らを委ねよって書いてあるね。で、新改訳は主を己の喜びとせよっていうのがあって、
そうだよね、だから
英語は多分そっちに近いの。
なるほど。
己の喜びとせよっていうね。4節。
なるほど。
take delight upon the Lord とかそういう感じでしょ。でしょ、うん、喜びとせよ。だけど、新共同訳では主に自らを委ねよって全然ニュアンスが違ってる
ね。そうなんだよ。だからさ、あれ、委ねよっていうところがさ、
はい、
なくなっちゃったのは違う聖書箇所のところを読んじゃ
った。まあ、あとはほとんど同じだな。はい。じゃあ今日はですね、ここを元に分かち合いをしていきますが、まずですね、ちょっと面白いことを発見したんで、まずお話ししますけれども、皆さんはピート・シーガーというシンガーソングライターのことをご存知でしょうか？ニューヨーク市内で生まれて、ニューヨーク市内で亡くなったんですけど、ほとんどビーコンに住んでたんですね。ビーコンって町があるじゃん。前みんなで行ったじゃん。
ああ、
そうね。
で、
はい。で、日本人を父親に持って、アメリカ人の母親に持つ、太田都市っていう女性と結婚してたんですね。奥さんが日系人ハーフか、まあそんな感じ。で、二人でですね、ハドソン川の環境保護に関する非営利団体を立ち上げたり、あと、ウェストチェスターの北の方にクロトンっていうところがあるよね。あそこクロトンハーモンパークだっけ、ハドソン川に突き出てるすごい広い公園があるの知ってますよね。あそこで毎年、今でもやってるのかどうかわかんないけど、ミュージックフェスティバルやってるね。フォークソングを中心に。そういうのを長年主催してた人たちです。もう二人とも亡くなってるんですけど。で、まあ、ピート・シーガーの有名な曲としては、一つはピーター・ポール&マリーがカバーした、If I Had a Hammer、っていうね、ハンマーを持ったらっていうタイトルがついてたり、一部では天使のハンマーって、天使とは全然関係ない歌なんだけど、日本語のタイトルあるあるで天使のハンマーって呼ばれることもあるんですけど、あと、Where have all the flowers gone? 日本語のタイトルで花はどこへ行ったっていう、これはハンマーを持ったらっていうのは、これはね、公民権運動、Civil Rights Movement に関する曲で、花はどこへ行ったっていう曲は反戦歌なんですね。だから当時で言うと、ベトナム戦争に反対する歌。で、これは結構いろんな人たちがカバーしてて、フォークソングのキングストントリオとか、さっき言うとピーター・ポール&メリー、英語の人たちはたくさんいるんですけど、日本でもフォーク・クルセイダーズとか、あと、ザ・ピーナッツ。で、意外なところで、イエロー・マジック・オーケストラ。といった人たちが英語のまんまカバーしてるんだけど、個人的には今和の清志郎の日本語訳がすごい英語に近くて好きなんですね。で、その2曲よりももしかしたら世界的に有名なのが Turn, Turn, Turn っていう、これ日本語のタイトルもそのままカタカナで Turn, Turn, Turn って、もう訳しようがないからね、こんなタイトル。これはザ・バーズっていうバンドがカバーしたんで、すごい有名なんですけれども、旧約聖書のコヘレトの言葉、伝道の書、三章を元にして書かれた曲で、確か木地さんも同じところを元にして書いたと思うんですけれども、まあ、こんな感じです。何事にも時があり、天の書の出来事には全て定められた時がある。生まれる時、死ぬ時、植える時、植える、植え、植え、植え、植え、植え、植える時、植えたものを抜く時、 殺すとき、癒すとき、破壊するとき、立てるときって感じで、8節までこういう何とかするとき、何とかするときがずっと続くんですね。で、長年ね、私はなんでここを元にした曲のタイトルが Turn, Turn, Turn なのかわかんない。で、それで今回この詩編についてちょっと調べて面白いことを発見したんです。Turn っていうと、回すとか、ひっくり返すとか、方向を変えるっていう意味があるよね。あと、本のページをめくるときも Turn って言いますよね。で、今日の旧約聖書の3、まあ、詩編37編なんですけれども、まずですね、さっきの委ねるという言葉。委ねるという言葉が、まあ、旧約聖書なんでヘブル語じゃないですか。で、そのヘブル語の委ねるという言葉を英語にしたら、この turn という言葉らしいんですね。で、新約聖書だと、委ねるというのが、少なくとも二つ意味が違うものがあるんです。例えばですね、新約聖書で一つの委ねるというのは、神様が私たちに何かを委ねるとき、テサロニケの第一にありますけど、私たちは神様に認められて福音を委ねられたもの。で、この委ねるっていうのは英語で言う entrust っていう、その指名する、だから任せる、委託するっていう意味ですね。要するにイエス様が弟子たちに福音を述べ伝えよというふうに任せるわけです、弟子たちに。ね、それぞれ行ったところで弟子を作れと。ほんで、何代目の弟子たちが、何十代目の弟子たちが我々なわけです。だから弟子じゃないかもしれない、まだね。だけど私たちにも御言葉を述べ伝えよということが任せられてるわけです。これが一つの委ねる。で、もう一つの委ねるは英語にすると、キャスティングっていうね、キャスト。CAST。これは第一ペテロにあるような、あなた方の重い煩いを一切神に委ねなさい。この委ねる。ね、こっちの方が今日の詩編の委ねるに似てるわけですね、日本語的に。主に委ねるわけだから。でもこのキャストという言葉は、なんだろう、漁に行くじゃん、魚取りに。漁に行くときに網を投げ打つ。この動作をキャストっていうらしいんですね。で、あと、魚釣りに行くときにルアーとか、まあ、餌とかつけて、竿で投げるじゃん、それを。それをキャストっていう。で、別の意味では、人ってね、ブチ切れたときに持ってるものを投げつけたくなる。投げつけたくなることあるじゃん。実際に投げたり、怒って。その投げる行為もキャストっていうね。それがここのペテロ第一にある、一切神に委ねなさいって委ねる動詞が英語にするとキャストになるらしい。結構乱暴な表現ね、ある意味ね。で、じゃあなんで旧約聖書で turn っていう言葉使われてるのかというと、これ転がす。例えば坂道で丸いものを置いたら転がるじゃん。あと自分、それって自分の手から離れるわけね。だからそれもあと主に任せるしかないわけよ。そうなると、さっき言ったピート・シーガーの曲の Turn, Turn, Turn っていう、何事にも時があって、天の下の出来事には全て定められた時があるっていうところに Turn という言葉を入れるのは、すんごい、腑に落ちるわけね。要するに、もう手放して転がしとく。そこにはもう主の御心があるという意味で。で、まあ、今日の委ねるっていう言葉なんですけど、ちょっと自分はちょっと一回ここで止めます。他にもね、調べていろいろ面白いこと、面白いというか、まあ、あとはまあ、この書いた人たちの意見になっちゃうんで、一回ちょっと私はここで止めて、もしも、こういうコメント付け足そうと思ったら、今残りのことを分かち合いたいと思いますけれども、ここまでで皆さんの方で何か感じたこととかありますか？まあ、私が説明したこととか関係なくても、今日の聖書に関してだけでもいいんで。
キャストってどういうスペルですか？
キャスト？映画のキャスティングと一緒。
あ、一緒なんだ。
CAST。
私、今度、合唱団で、シンプルギフツって曲をね、やろうかなとか思って、アメリカのフォークソングってすごい有名だったけどね。それでね、それを聞いててね、すごいターンターンっていうのね。あれと同じターン。
その歌詞の内容しかない。
これ。
これなんか聖書っぽいよな。
そうなの？それか、なんとか教徒？イギリスから来たなんとか教徒、クエーカーとか
クエー
なんか、
カー、そうそう。
そう。それで、そこから撮ってるやつなんだって。だから、チャンチャンってずっと、なんか耳に入るからさ、ちょっとそういうふうなことなのかな。それ、だから、聖書の言葉から撮ってるみた
To turn, turn will be your delight. まさにそうじゃん。その我々の喜びとなるっていう。Till by turning, Turning we come around right, まあ、方向、正しい方向に向かうみたいな印象があるのか。
だからなんか、まあ、全くこの2日間ぐらいさ、これいいんだろうか、この歌でいいんだろうかとかさ、なぜかっていうと、私はほら、ユダヤ人のいる人たちのところに歌わせに行かなきゃいけないから、ただ懐かしいと思って聞いてくれる、子供の時もよく歌う。これ、就任式でもやった、オバマの就任式でもやったから、だからそういうふうな感じで聞いてくれるのか、それか宗教上にかかるのかなとか思って、よくよくこう聞いていくから、
でも、詩編っぽいよね、なん
詩
とな
編の、
く。
だから詩編の強い曲らしいの。
はい。なんかありますか？今日の話について、聖書箇所について。
そこに似てるよね、キャスチャー系。
ん？
あそこの、新約の
あ、そうね。
キャスチャー。
思い煩いを。
似てる、全体的に。
そうね。
あれ、ピリピリし
ペテロ。第1ペテロ5、7。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださる。はい。
あのさ、
はい。
ターニングポイントってあるじゃん。あれって、もちろん一般的な意味では、その修正をするって意味ですよね。で
修正と
も、
は
修
言
正っていうか、こう、
過渡期とか変化が訪
そう
れる。
変化を変える。でもこれ神様に委ねるんだったら、ターニングポイントって、今まで歩いていた道をさ、神様に、方向に委ねるっていうのにも取れるのかなと。
取れはしないけど、そういうふうに解釈しても面白いかもしれない。だからその、悔い改めイコール方向転換という言い方するじゃん。そういう意味では、turning だよね。turning your life around っていう。それが直接ターニングポイントにつながるかどうかは別として。まあでも、今後、キリスさんが証とかで、僕にとってのターニングポイントはこういうことですっていうふうに 使えるかもしれない。
はい、おはようございます。いや、すごいなんか偶然っていうか、まあ、ご存知の通り、ね、いろいろあって、6月から私は再出発したんだけど、で、それで一段落したと勝手に思い込んでたんだけど、神様は違う計画があって、実はいろいろその後もあって、で、なんか、まあ、一つを言うと、実は今月から私は補習校の年長の担任をすることになって、アシスタントから急にね、もう今週決まったの、それが。大丈夫だろうかと思ったりとかして、本業もあるし、ちょっとね、ビビってんだけど、それもなんか心の中でいつかはやりたいなってすごい思ってたんだけど、なんかその、ビザの関係で一人の先生が急にできなくなって、それで欠員が出たから誰かやってくれませんか？アシスタントの先生みたいな感じだったの。です。なんか、このタイミングで来ると思ってさ、でもやっぱり補習校も困ってるから手を挙げた方がいいなと思って、で、他の先生もお願い、ひろこさんがやってくれると一番楽みたいな感じで言ってくれたんだけど、でも、今まですごいなんか担任の先生にすごい頼ってずっと何も考えずに行って、ただただ子供と遊んでたのに、これからはそういかないからさ、どうしようみたいな。すごい、あれなんだけど、なんか神、だから、落ち着いてよかった、じゃないっていうの。なんか神様、神様でいろいろ思うことがあるみたいで。ね、なんかその、ヒサさん昨日も言ってくれたけど、うちの歩はバイト始めるし、ラーメン屋で。それもご縁だと思うし、何かの。で、まあちょっと、ナナミさんがいろいろ、また精神的に今、問題病んでて、家から飛び出していないんだけど、今ずっと。そう。で、そこもね、もう神様に委ねるしかないんだなっていう、そういうなんか本当にターニングポイントっていうか、なんか、一段落したやったじゃなくて、なんかそこの延長線がいっぱいあって、ああ、神様まだまだ私を試されるんだなってすっごい思ってて、最近。まあそういう経験をしたっていうことを、思いました。ここを読んで、この箇所を読んで。で、すごい偶然だなっていうか、このね、牧師が今回、 メッセージを引き継いでいただけないことになって、ここをもう一回考え直しましょうってなった時に、まさに私に向けられてるメッセージだと思って、なんかやっぱり、神様はちょっとその、休ませてくれないというか、いろんな課題を、これはどうだ、あれはどうだ、みたいな、投げて来られる方で、で、その都度その都度、やっぱり神様を信頼して、自分を変えていかなきゃいけないじゃないけど、成長させてくれる方なんだなっていうのを、しみじみ感じてます。以上です。
ありがとうございます。
私は、シンプルにこの3節から8節を読んで、7節の主の前に静まり、耐え忍んで主を待て、己の道を入る者に対して、己の道の入る者に対して、報いを告げようとする人に対して腹を立てるな、怒ることをやめようっていう、シンプルにもう、正直に、いや、できませんって思ったんですよ。もうそれで、この3章から8、3節から8節で、一番それがもう、はい、できませんって思って、ただ今のその、ヒサさんが言われた、そのターンっていうことで、そのターンっていうのは、私の中で今響いたのは、主に立ち返れって取れたんですね、その言葉が。なので、その怒りも何も、すべて神様に、やっぱりこう、正直なところを、明け渡して、それをどう、その神様が処理してくれるのか、取り計らってくださるのか、っていうのを、やっぱり、チャンっていう、ふうに、主に向けていかないといけないな、その人間同士のどうのこうのではなくて、っていうことに今の皆さんのメッセージで気づかされました。はい、以上です。
私も、これ読んだときにあれだったんですけど、私やっぱりすごい、みんな、学校の先生やってる方ですね、そういうのがそうだと思うんですけど、すごい人間に囲まれて過ごしていて、それで、やっぱりすごい腹立つこととかってあって、それでこの前、こういうことがあってねっていうふうなことを、他の人に、他の人に言って、それでちょっと私よりも、こう、その事情を知っている人で、それで、会社とかで、こう、さっき久さんが言っていたみたいな、ある程度、こう、ちょっと上の方にいて、それでそういうふうなことをいっぱい仕事上でも起こっている人に相談して話したのでこういうことがあって、それで私はすごいそれにちょっと怒っていてっていう話をしたら、そしたらそれを聞いた人がもうすぐ、あやさんそれを同じ土俵に立ってはいけないっていうふうに言われて、そうか、そういうふうに考えるんだと思って、だから同じ土俵に立ってはいけないっていうふうに言われて、だからこれマリさんと同じで、その憤りとかそういうふうなところで、私はその同じ土俵に、妬みも怒りも同じ土俵に立ってはいけなくて、それで、やっぱりその、神様と一緒のところに常にこう立たなきゃ、そういうふうに聞けば、聞こえはいいんだけれども、でも、そのさっき言ってた、いつも立ち返ってその土俵を降りたところにいて、別なところから見なきゃいけないんだっていうふうに、なんか言い方はちょっとなんか言うのは難しいんだけれども、とにかく、同じ土俵に立っちゃいけないということを、さらに言われ、今回、この詩編でさらに確認したという感じがしました。はい。
はい、ありがとうございます。今回参考にさせていただいたページがあって、じゃあ、委ねられない人ってどうなんだろうっていう。どんな人が委ねられないのか。ここに書いてあるのを読むとね、丸ごと。神様の真実を疑っている人は主に委ねることができません。要するにその神様を信じてる信じてるって言いながら、本当にその方の力を深いところでは信じていない。うん。でも、ね、人間ってそういうとこ絶対あるよね。100% 信じてないんだよ、結局。うん。まあ信じれる時もあるけど、やっぱり人間って弱いから信じれなくなるっていうね。ここだけは私のやり方でやらせてください。 ね、あの、ここに書いてある、どの教会に通うかは私の判断に任せてください。お金の使い道だけは指示されたくありませんというような気持ちを神様に持ってしまう。まあ、全くそれと同じ例じゃないかもしれないけど、我々はそういうの気持ちがあるわけだね。これだけは自分に、あの、決めさせてっていうのは。ある例を言います。昔、うちの教会にいた人で、名前は出しませんけど、まあ、彼女を車で送っていくことが多かったんですね。で、ある日、結婚願望があるのかどうかっていうことを聞いてみた。自分はもう結婚してたんだけど、いや、もちろんあると。で、私の理想の結婚相手は、項目が10以上あって、こういう人こうじゃダメとかね。20はなかったと思うんだけど。で、あの、全部聞いて、うん、だからこんな感じで、こんな感じで多すぎるで、とか思ってね、絶対そんなやつおらんって言い切ったんだけど。で、あの、その中でね、優先順位があったわけ。何番目、一番大切な条件、たくさんあって。それ聞いた時点で、なんかあの、何様やとか思いました、正直言って。ね。あの、ちょっと美人やからってお高く止まってんじゃねえよとか思ったんだけど、だからその本人にも、そんなやつおらんって言って。で、ね、でもね、彼女の中でね、優先順位のトップがクリスチャンであること。やっぱり、一緒に生きていく中で共に祈りたいでしょ。同じ信仰持ちたいでしょ。で、まあ、間もなく日本帰りました、その人は。で、数年後かな、あの、またメールが来てから、ある人と結婚することに決めました。なんか腹立ったんですね。なんでかというと、これクリスチャン女子あるあるなんだけど、相手が見つかるように祈っといてくださいねとか言っといて、だいたい結婚が決まるか、振られるまで報告してこない。彼氏ができたから祈ってねってほとんどないわけ。もう結構そういう、日本人のクリスチャン女子が多かったわけです、周りには。まあ中にはね、あの相手が与えられますようにってみんなで祈ってた時にね、いきなりある日嫁さん連れてきて、ね、現れたような男もいましたけど、うちの教会には。ね。それでその奥さんが日本に住んでて、なかなかアメリカ来れないって言って、ずっと祈ってて、やっと来れましたと、今度は子供付きだったっていう、そういいましたよね。まあそういう例外はありますけれども。それはさておき、で、まあその彼女はね、あの、こういう人なんですって。あの、ノンクリっていうのは、まあ、日本人ってすぐね、何でも短くしたがるけど、ノンクリスチャンのことをノンクリっていう、ね、言うんだけど、これ使い方によっちゃ差別用語になっちゃうね。まあいいとして、まあ実はノンクリなのみたいな感じで。でも、一番重要な要素がクリスチャンであることって言ってなかったっけ。だからその時彼女が言ったのは、その、自分ではこうしたい、ああしたいって思いがあったけど、そこ、せめてその一番重要なクリスチャンであるということは、神様がちゃんと、あの、そういう方を準備してくれるだろうと思い込んでたってね。で、結局、その、一番私がこうあるべきという自分の思いで持ってた大事なところから神様を崩してくださった。何が言いたいかというと、やっぱりその私と相手だけの結婚じゃなくて神様もあっての結婚だっていうのはそれによって自分は感じたっていう言い方するわけね。普通だったら多くのクリスチャンは残念ね、クリスチャンじゃなかったのねって言うと思うんだけど、彼女の中ではあのそういう一番大切なものから神様は取り去ってくれた。なんかそれはそれですごい信仰やなとか思って改めて感心したわけですけれども、まあ今のは極端な例だけどね。でも、多くの部分でそういうことあるんじゃないでしょうか。自分はこれを握りしめていたいっていうのを神様が取り上げる、ね。いろんな例があると思うんですけど。ちょっと長くなったけど、他の委ねられない人というケースとしては、完璧主義の人。ね。これもまたこうでなきゃいけないっていう価値観があるわけです。そこの完璧主義なんかやったらもう神様入ってくる余地がなくなるってことですよね。あと、まあ似たような例で、何でも自分でやりたがると。何でもコントロールしたいと。要するに自分で全部やるから主に委ねられないわけですね。全部仕切りたいと。全部自分でやらなきゃ気が済ないと。そういう人ってやっぱり人にもあれしなさい、これしなさいっていうのが強くなるという。人もコントロールしがちだ。そういうことですね。まあそんな感じで、あの、委ねられない人っていう、の、でも、それらの要素って私たち、多かれ少なかれあると思うんです。100% 言われきれないっていう。まあちょっとね、ここに、あの、 書いてあることをとりあえず参考として挙げてみましたけど、何かありますでしょうか。
結局そうだから、やっぱりどっかで不満とかね、やっぱり持ってるというか、だから完璧にやっぱり今じゃないんだなと。
不安と不満がね、
はい、
うん、
どっかでやっぱり
そう、ね、
あるから、結局、まあ、自分そうだ、そうだな、みんなそう、なんかね、やっぱり完璧にどこかでできそうと、それがね、できてないから、
うん、
どこかでその不満があるんだな。
不安ね、不満ね、不安ね、うん、はい、ありがとうございます。
恐れとかね、
恐れと
かね、うん、含めてだけど、
うん、だから、まあ今日の例で言うとね、うちの子が初めて2週間のキャンプに行く、うん、もう委ねるしかないわけですよ、これは。うちらが行って、あしろこうしろって言えないし、いちいち星住さんに電話して、うちの子大丈夫とかやってられないからね。でもやっぱりここからはもう委ねるしかない。うん。と、思ってます。はい。心配ではあるけどね、多少は。でも父親と母親でやっぱり心配の度合いが全然違う。自分はいじめたりいじめられたり、あと大きな怪我さえしなければ、あとはもう、ええわとか思っちゃったりするんだけど、ね、少しぐらいの怪我はした方がいいよね、キャンプだから。とか思ってんだけど、ね、少しぐらいの喧嘩は仲直りさえすればした方がいいぐらいにしか思ってないけど、やっぱり母親っていうのは細かいところまでしても心配しちゃうで、それでも温度差があったりするんですけどね。でも、もう生かしたからには、ね、神様に委ねるしかないかなっていう話です。だから、16歳で、留学させてくれたうちの親なんかすごい気持ちだったんだろうなって今だと思いますよね。その時はもちろん自分は親じゃなかったから、わかんないけど、今は子供を持って、たかだか2週間のキャンプで不安になるっていうのね。うちの親はなんか留学までさせてくれたっていうのを思うと、すごい、なんか、すごいなんかね、覚悟だったんだろうと今だったら思うんですけど、やっぱりそこにはやっぱり委ねるっていう何か思ってたんだと思います。うん、わかんないけどね。まあ子供のことはさておき、やっぱり人生の中で決断をするときに必ず大きな、ね、委ね方というのをしなきゃいけないときたくさんあると思うんですけれども。例えば、キーさんみたいにね、手術をするってもう、キーさんがどうにもできないことだからね。委ねなきゃいけなかった部分も多いと思うし。
まあ、それでね、ちょっと、今の久が、言わない人がいるって言ったじゃん。その結婚した
ら、そこに戻るの、はい、
まあそういう、もちろんそれを委ねるっていうことが一番、その、皆さんにね、報告しない、今ここで報告しますけど、先週金曜日に CT スキャンやって、で、普通何もなかったら電話かかってこないんですよ、医者が。
うんうん、
で、あとはレポート見てって言って、まあ翻訳したの見てたんだけど、なんもないなと思って。んだけども電話してなんかしてくるっていうのも珍しいから、でそのあれマシンに入ってたんですよ。 それでちょっと心配になってね、でいろいろ考えて、そのなんていうかさ、なんかこれまた来るんだなと思って考えたんだけども、であとそれとうちの家内のこと、自分がこの本当に栄光を表せるのかなと、死の栄光を二人で。やっぱりそれって今、久が言ったように、自分中心でやっぱり考えてたんだよね。で、その病気のこともやっぱり自分中心。その、良くなってほしいとか。で、結局電話したんだけども、医者が、いや、パーフェクトな状態ですよって言われて、じゃあなんで電話したのって聞いたら、いや、して、いつも毎年、毎回してなかったっけ？いや、あなたはいつもなんか正常だったら しないよって言うんだけど、あ、そうだったわね、とか言って、まあ女の先生なんですよね。あ、じゃあごめん、とか言って、まあちょっと心配させたって、まあちょっと、つって。で、それで思ったんだけども、これまた生かしてくれるんだと思って、だから自分自身で、その歯車をね、出すようなことはやめよう、やっぱり。今今日のメッセージじゃないけど、神様に委ねなきゃいけないんですよ。自分が先に行っちゃったら、もう、 本当のターニングポイントにならないと、ターンにはなってないと思うんだよね。だからそれを今の石さんのね、メッセージっていうか、それで私も明かしようと思って、小さな明かしでしたけど。
最初にオチを言ってからくれないとさ、一番最初に藤井さんの話を見たときにさ、もう私さ、もうなんか頭ビリってしちゃってさ、びっくりした頭ビリってしてさ、最後よーって思うんで、最初に言ってくれよみたいな感じ。
ありがとうございます。思い乗りしていただいて、
ね。無理じゃない。
はい。
はい。
はい、島田さん。
はい。はい、その委ねるということなんだけれども、私ね、これは私がさ、宣誓してるじゃん、つって、発表会とかあるじゃない？そしたらさ、前、ね、こうさ、こうね、発表会にしろ、何にしろ、やるじゃん。そしたらね、それをね、やってるときに、こうなればいいのに、ああなればいいのにってこうね、親心のように心配して、大丈夫かな、大丈夫かなって思ってるときはね、結構結果悪いよね。私のことじゃないのよ。私が歌うわけじゃないんだから。結構みんな結果悪いの。それでね、ここでね、必殺何も考えないっていう感じで、こうね、何も考えないでこうた、その考えないというのはどういうことかっていうと、ほら、前言ってたラジオ局を神様に合わせるみたいな感じでさ、こう、心配だ心配だって自分の雑音の方に合わせないで、こっちの方の神様にヒュッて合わせて何も考えませんっていう感じになってる時の方ね、終わった後にね、本人たちがうまくできたって満足するのね。だから、私の雑念って一つで、こんなに人に頑張りなさいよなんて言わないのね。その時好きにやっていいよっていうふうに言って、失敗してもいいからねっていうふうに言うんだけれども、そこで私がドキドキしている雑念一つで、人にこんなに影響を与えちゃうんじゃっていうふうなことが、本当にね、もうね、すっごい多々あるのね。だから、もうそれはもう 90% 超えるぐらいあるの。だからね、もう、それで私も、だから、他の人からさ、こう、さっき言ったように、わーって言われたこととかもね、そういうふうなこと一つでもさ、なんかこう、いつまでももやっちゃう。頭の中でもやもや、人のことを話聞いたりもやったりするじゃない。で、それが自分のノイズになるから、だから、そういう時も、こう、必殺何も考えないで、神様の方に、こうやってアンテナ伸ばしていって考えない方向まで持っていくんだけれども、それと同じで私の考え一つで、心配一つでみんなにこんなに影響を与えちゃって、それでこうなればいいのに、ああなればいいのにって思うことが、神様をどれだけ、なんていうの、侵害しているんだということですっごい思うのね。その人に歩ませようとしている人生とか、歩ませよう、こう歌わせたらこっち言うなって思うことを、私がどれだけ侵害するか、本当に 90% 以上来るから。だからね、本当にね、自分に立ち返って、で、さっきの神様にいつもターンして、それでそこに自分を送って、本当にね、自分のためだもん、そうだって他の人のためにめっちゃ大事だと思う。
ありがとうございます。神様に任せるという、このイエス様の十字架につけられる前のゲッセマネの祈りってあるじゃん。ゲッセマネの祈りっていうのは、そのイエス様は3日目によみがえるのを自分で分かってるけど、やっぱり十字架につけられるのは怖いわけね。前も十字架のことについてすげえ詳しくお話しさせていただいた時にも言ったけど、じゃあ自分が仮に3日目に完璧な形で復活するっていうのは保証されて 200% 保証されてたとしても、やっぱ十字架にかかるのは嫌だろうなと思って、でもイエス様は分かってて十字架につけられて、祈りの中で父を御心ながらこの杯を私から取り去ってください、このね、使命、十字架にかかるという使命をできればやりたくねえよって嘆いてるイエス様がいるんだけど、その後に、しかし私の願いではなく御心がなりますように、もう嘆いた直後に完璧に委ね切っちゃってるわけ、だからイエス様のそういう苦悩とか恐れとかそういうのすごい感じるんですけども、イエス様でさえもビビる、でもイエス様だからこそ全て委ねたっていうね、そういうのがある意味の手本っていうのかな、学ぶべきところだと思います。
はい。
では、何もなければ閉じますけれども。はい、じゃあ、一言お祈りします。天の父なる神様、皆を賛美します。まあね、ずっとね、ここ数年間、教会の中で委ねる、委ねるって言ってますけれども、やっぱりなかなか委ねられない我々がいるわけです。でも、こういうことを学び続けることによって、少しずつ、一人一人変えられますように、自分というものをどんどん捨てて、あなたで満たされるような存在になりますように、どうか我々を導いてください。そしてそういうものが集まった群れでありますように、今後もこの教会のことを導いてください。感謝してイエス様の名前をお願いします。アメン。